この放送はインターネット放送局フィフリネットよりお送りします。ネットラジオ局フィフリネットをお聞きの皆さん、こんにちは。番組名はコージ・オクラ・アケミンの IQ 革命です。この番組では、このままじゃダメだ、何か勉強しなきゃ、でも何をやればいいのかわからないというあなたのために、学ぶことの面白さを提供します。明日学校や会社でこんなこと知ってる？と思わず自慢したくなるようなためになる話をどんどん紹介しますから、一緒に楽しんで知識を増やしていきましょう。この番組で提供できるのは知識ですが、それと一緒にあなたの知能指数 IQ にも大きな革命や進化があれば嬉しいですよね。ということで、この番組のタイトルは IQ 革命です。本日は9月11日、皆さんの IQ に革命を起こす最強のパーソナリティは、
さすらいの研究者高橋浩二こと浩二と、
演歌ピアニストな学者牧オクラと、
音楽担当の公衆弁シンガーアケミンです。
よろしくお願いいたします。
はい、
今日は番組へのお便りが結構来てる。
そうなんです。もう嬉しいことにですね、私、はい、オクラがしゃしゃり入れて読ませていただきます。お便りです、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらはですね、日本桃太郎会連合会の大久保和彦様からいただきました。読みます。日本桃太郎会連合会の大久保です。桃太郎特集楽しく聞かせていただきました。番組の中で山梨といえば桃太郎というお話がありました。山梨といえば桃の出荷量は日本一、そして山梨県大月市には桃太郎伝説が残っています。甲州街道には犬目、鳥沢、猿橋という地名も残っていて、桃太郎三大伝説地よりももっと早くから伝説地となっていました。この三大伝説地というのは、岡山の岡山市、愛知県の犬山市、香川県の高松市です。まさに山梨は密かに日本一の桃太郎です。という嬉しいお便りをいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
前回放送の桃太郎特集に対するものですね。こちらまだ聞かれてない方は、2023年8月14日放送分の方で桃太郎特集やってるので、ぜひリスナーの皆様聞いてみてください、
は
い、
聞いてみてください。はい、というわけですね、今回はですね、今の山梨は桃太郎日本一なんだっていうね、それともつながってるんですが、私たちパーソナリティの中に、なんと、公衆弁のシンガー、アキピンがいますよね。
周りの私まだ公衆弁聞いたことないんですよ。
そうなんですよ。はい。ということで、今回の放送はですね、公衆特集ということで、この番組で公衆弁とか公衆の話をどんどん掘り下げて聞いていきたいと思います。
はい、でもその前にもう一通でお便りが来ております。はい、
あ、そうですか。
これも、公衆弁シンガーの方に向けてだと思うんです
けど、はい、はい。
小江戸川越のらりくらり様からで、
はい、はい。
聞きました。初めてのお便りに、秋に噛みすぎ、今度うちの番組で早口言葉言わせてあげようというふうに言われて、
あ、まあ、
リスナーの意見に反論するわけじゃない、ちょっと、小江戸川越のラリクラリさんの聞き間違いじゃないですかね。アケミいつもしっかりとした、まあ、おしゃべりしてくれてると思うんですよね。ね、アケミ。
ああ、まあ、いつもね、のらりくらりさんとはね、こんな風に、やりとりを面白おかしくやってるわけです。はい、ありがとうございます。はい。
そう、親しいからこそのね、意見です。
はい、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。
はい、 では高橋浩二のピフリネット大学のコーナーです。このコーナーはさすらいの研究者高橋浩二こと浩二がそこいらの大学の講義に負けないみんなで考える話題を提供するコーナーですというところで、先ほど、お倉様が言ってくれましたけど、今回は講習特集ということで、じゃあ講習とは何なのかっていうのをみんなで考えてみましょう。
はい。
講習というのは、貝の国の、かの字、こう、亀の甲羅の甲という字を、書いて貝の貝と言うんですけど、これを取り出して甲州と呼んでるわけですね。非常にこれラジオだと説明がしにくいです。亀の甲羅の甲で、を取り出して、あとは非常事態の非の字の下に文章の文というのを書いて、いと読んで、あやとも読むらしいんですけど、これを合わせて貝というふうに呼ぶわけですね。貝とは現在の山梨県の一帯の、江戸時代以前の呼び名のことを言うわけです。ずっと貝の国という言い方を山梨県の方はしていたんですけど、旧暦の明治4年7月14日に、皆様、中学生までの知識があればわかると思うんですけど、廃藩置県が行われまして。
ありました。はい。
それまでの、の貝の国というのがですね、実は甲府県という名前に変わったんですね、この時ね。
なるほど。
で、これが7月に廃藩置県が行われたんですよ。同じ年の11月に、やっぱ名称変更しようやというので、甲府県は山梨県に改称するというような歴史が実はあるんですね。じゃあ、貝っていうのはどういう名前なのかというとですね、昭和50年に土屋美佐夫先生という方が編集された貝史、貝の歴史という本ですね、の方の6ページあたりにはですね、貝は古くは貝、可比、この場合の加えるという字に比べる、加える、比べると書いて可比とか、昔は結構いろんな漢字の表記の仕方で結構当て字を当てていたらしいんですね。ただ、音としては可比という言い方をずっと昔からしてたようで、なんですけど、この可比とはどういう意味なのかというと、間、狭間、なるべしという意味だそうです。ございます。これは先ほど申しました土屋先生の解釈によれば、山と山の間、山の合間の町というような意味だというふうで使っているのではないかというふうに解釈をお伝えしておりまして、つまり貝というのは山と山に囲まれた場所というような意味なんだそうですね。で、先ほど申しました今、誰もが知っている貝というような漢字が使われるようになったのはいつの頃なのか、実はよくわからないんだけれども、多分、元明天皇の時代、西暦707年から715年くらいなんじゃないかなというふうに土屋先生は解釈しているようでございます。現在の山梨県の県庁所在地は甲府市なんですけど、府という文字、言葉自体はですね、その地方の中心的都市という意味があるわけです。つまり甲府というのは甲斐なり甲州なりの中心的都市という意味なんですね。そういう意味で甲斐、甲州という名前は現在は山梨県の甲府市とか甲州市とか甲斐市という形でその名前が残っていたりします。で、甲斐の歴史を振り返ってみると結構面白いところがございましてですね、これは平成11年に出版された演山志士通史編第上巻という本の757ページあたりにですね、沿山地方、今の甲州市の沿山地方の、上青野村というところでは、江戸時代中期から核家族な生活をしていたというふうに書かれているんですね。で、日本の家族のあり方って見ると、日本ってのは農耕社会でございますので、農村社会ってのは大家族化するのが実は当たり前というふうに農村社会学の分野では言われてるわけですね。機械化されてない農業は、家族総出で作業しなければならないからというのがあるんです。なぜか、甲州市の沿山地方の上青野村では江戸時代中期から核家族な生活をしていたというふうに書いてあって、ちょっとここからはここでこれを研究するような時間はないんですけれども、もし農村社会学とか家族社会学で修士論文、卒業論文を書きたいという思った方がいたら、ぜひここをヒントにしてみてください。なぜ会では、もともと農村社会は大家族化するというのが当たり前と思われている中、家族が発達していたのか。これはちょっと修士論文のとかのテーマにもなると思うので、皆様ぜひちょっと会まで行って研究してみてくださいねというところで、今週の高橋講師のピクリネット大学のコーナーはここまでとしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは、アケミンの何でも聞いちゃおうのコーナーです。このコーナーは、
アケミンが独自の視点からさすらいの研究者と演歌ピアニストな学者にいろいろと質問をして専門的に答えてもらおうというコーナーですが、
今回は講習特集ということで、今週はこのコーナーを乗っ取らせていただきまして、講習人ではない、講師とオクラから講習人のアケミに講習のことをいろいろと聞いちゃおうという場時間にしちゃおうかなっていうふうに。
そうですね。はい。コージさん、何か早速質問ありますか？
もうありますよ。早速さっきお便りで、山梨が、桃の生産が第一位だっていうふうに言って。
そうですね。
私残念ながら知らなかったんですけど、山梨以外の人の山梨の、果物のイメージって、なんかやっぱブドウの方が先に出るんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
やっぱり甲州ではブドウと桃だったらどっちがやっぱり勢力が強いんでしょうか？
やはりブドウですかね。
やっぱブドウですか？
そうなんだ。
はい。ブドウは割と、種類も多くて、
お
はい。あとは、ブドウイコール、なんて言うんですかね、ワイン。
確かに、甲州ワインって有名ですよね、はい。
そうですね。はい。なので、ブドウの方がメジャーですし、今、シャインマスカットというね、黄緑色のエメラルドグリーンのブドウがちょっとね、高級で流行っていますけれども、そういう影響もあって、やはりブドウがナンバーワン。ですね、
そうですね。そんなイメージですね。
はい。
もうこう、ナンバーワンじゃない方の桃なのに出荷量が日本一ってのもすごいですね。
すごい。
そうですね。はい。
なんか、山梨の人って、なんか自分ではあんまりそういうの、果物を買わないっていうのを、ちょっと聞いたことがあるんですけど、
はい。あ、そうなんですよ。もらうんですよね。
へぇ、
農家さんの方で、羽出しっていうものがありまして、はい、私これ小さい頃から当たり前に聞いてた言葉なんですけれども、都会のね、東京の方とかにしてみたら、羽出しって何っていう感じで。
わかりません。わかりません。
はい。
説明してください。
はい。実はそれは、農家さんが出荷できない。規格外と言われているブドウ、例えば桃でしたら、こう、大きさとか、あと傷があったりとか、そういうものを跳ね出しと言って、一般のね、ご近所さんとか知り合いの方、親戚とかに、こう、ちょっとこう、どう食べてみないって形で、回ってくるものなんですね。
なるほど。
はい。なので、山梨県民は桃とブドウは買ったことがありません。
そうなんですよ。
人が多いと思います。
お、最後ちょっと訂正した。さすがにリスナーの中に山梨県民がちょっとまずいって思いましたかね。
話違いますけど、じゃあ私から一つね、山梨の有名なお出かけスポットとか、
はい。
デートコースでここおすすめっていうのあります？
あ、そうですね。山梨県ですと、甲府から、そうですね、車で40分ぐらいのところに、
はい。
富士川町というところがありまして、
はい。
はい。その中で十国、十の谷と書いて十国というところがあるんですけれども、
はい。はい。
そこの、散策コースが、かなりいいんですよね。山の中なんですけれども、山なんですけれども、はい。滝があったり、釣り橋があったり。
わあ。じゃあ、ちょっとしたハイキングですね。ちゃんと、
そうですね、
歩きやすい運動靴とかで行かないとダメです。
奥良さんはデートコースって言ってましたけど、そのコースは、このトレッキング装備とかしなくても行って大丈夫な場所です。
はい。ハイキング、靴はちゃんとしたものがいいのかもしれないんですけども、本当にハイキングというか、本当に、高尾山より全然大丈夫。
高尾山より簡単なの。あ、それはなんか楽しそうですね。
ねえ。そうなんですよ。
あとは、食べ物、はい、食べ物で、私はもう山梨イコールほうとうみたいな。
はい。
それぐらいしか知らないんだけど。
うん。
例えばこの食べ物あります？
はい。十国にもですね、実はほうとうの、麺ある、あれは細い、細く、ほとうどんなんですけれども、耳というものがありまして、餃子の皮みたいなイメージなんですよね。ほうとうのものの、小麦粉で練って固めたもの。
うん、
それを耳 あの人間の耳ですね。
水筒みたいな感じなん
ですか？あ、そうです、そうです。はい。お水筒みたいな感じに。で、耳の形で、
うん、
で、やっぱりあの、まあ、人参、ごぼうなど、ほうとうみたいなお汁で、あ、味噌汁です。味噌ですね。味噌を使ったお汁で、こう、飲む。
わあ、食べたくなってきました。
はい、なんか郷土料理、本当に郷土料理ですね。あったかい
そうですね。はい。それもね、あの、つくたべ館というところがありまして、やっぱ10個、この散策コースの中に、はい、ありまして、食べれる。食べれます。
わあ、じゃあね、リスナーの皆さん、よく10国ね。リスナーの
皆様もぜひ行ってみてください。
はい、おすすめです。
はい。
はい。以上、あけみんの何でも聞いちゃおうのコーナーでした。
僕らのおしゃべりポットラックのコーナー。このコーナーは雑学的な知識、いろいろな話題について一緒に考えたり解説したりするコーナーなんですが、今日は講習特集ということで、私がアケミンを巻き込んでですね、いろんな講習についての話、まあ、特にですね、あの方言の使い方について、はい、あのちょっと、はい、話をしていきたい。
講習編まだ聞いてないです
もん。そうなんですよ。講習編聞きたいんですよね。はい。で、私は、東京生まれ、東京育ちで、講習編って何なのか全然わかんなくって、はい。
はい。
まず、アジピに質問なんですけど、
うん。
これは東京の人には通じないだろうっていう、そういう言葉あります？
ああ、例えば、これ、手とか。
ハンドじゃないんですよね。
何？立ちつてとの手？
はい。
これは何？どんな時に手を使うんですか？
もう、まあ、ちょっと何かじゃあ、僕らさん言ってもらっていいですか？
わ、
うん、
かりました。そして、はい、私ね、私とアケミンが、
うん、
同じ会社で働いてる、すごく親しい友達？
うん。
っていうことに設定しますね。
はい
私がですね、勝手にですね、まあ、作り話なんですけど、私の親友のアケミンに、なんか、悩み事を相談する。でそういう感じで、はい、設定しておしゃべりをしますので、
はい。
使えるところで手を使ってみてください。
あ、わかりました。はい。講習弁でじゃあ喋ってみたいと思います。は
い、お願いします。
はい。
それからですね、武田信玄で有名な、甲府なので、私、好きな人を武田くんという名前にしたいと思いますので、はい、
よろしく
お願いします。はい。
はい、
ねえねえねえ、あけみん、ちょっと、聞いてほしいことがあるんだけど、
なんで？
私ね、営業家の武田くんが好きになっちゃったの。
あの武田くん？
そう、あの武田くんさ、かっこいいよね。それでね、それでね、この間思い切って、
うん、
飲み会に行った時に、
うん、
武田くんにね、付き合ってる人いるんですかって聞いたんだ。
うん、で、
そう、思い切って聞いたの。そしたらね、いないよっていうの。
お、
う、
ぉ、
ん、で、チャンスじゃん。だから、うん、どうやってこうアプローチしていいかなって思ってて、
うん、
でもうすぐさ、ほら、バレンタインとかあるじゃん。
うんうんうん。
で、なんか手作りのチョコレートとか、どうかな、うん、重いかな、大丈夫かな、
で、すごいじゃん。それはすごいじゃん。
すごいんだ。そっか。私すごい何もできないんだけど、まずチョコレートで、うん、チョコレート大作戦行って、うん、で、うん、なんとね、この間ね、私、すごい勇気出して、うん、映画行きませんかって言ってみたんだ。
う
ん、
で、ほんでほんで
ほんとにそういう、うん。そしたら、うん、なんか、いいの？だって、二人とか言うの？どう思う？二人で行くの？って言うんだよ。
いや。
勇気がなくない？だからさ、
ほうじゃね。
そっか、うん、だから私もさ、二人まずい？とかって言ったんだけど、なんかね、勇気がないみたいなの。だからね、私ね、思い切って言っちゃった。もう、二人で行くんだったらいいけど、三、人以上だったら行かないからって言っちゃった。
って、言っちゃっとけ。
言っちゃった。
言っちゃっとけ。
言っちゃった。
うん。
もなんか迷惑そうではなかったよ。
あったやれ。は
あ、
は
あ。これ大丈夫だよね。脈があるよね。
まあ、ほうじゃね。
ほうじゃねっていうのは、はい。はい。リスナーの方、ありがとうございました。ここまで、はい。ここまでにさせていただく。点滴がね、どういう時に使うかっていうのと、うん、あとね、そうだねじゃなくて、ほうじゃねっていうの、う
ん、あ、ほうじゃねとか、ほうけとか。
じゃあ、そうだね、はい、うん。そうだねがほうだねになる感じ。
そう。はい。そうです、そうです。
あとさ、もう一回教えて、手っていうのは、
うん。
一番わかりやすくまとめると、この時、はい、この時とこの時とこの時に使いますみたいな、そういう説明はできます？
あ、はい。手っていうのは驚きですね。
驚き。
はい。文脈からするとマジかみたいな意味なのかなって直す。
ああ、そ
う。そうです、そうです。うん、あとは綺麗な景色を見た時に、うん、で綺麗な花だねとか綺麗な、
そういう場合にも使えるんだ。
トラだねとか、はい。
うんうんうんうん。
あとは、うん、そう、何でもかんでも、こう、びっくりしたとか、驚きとか。
驚きとか、感動とか、
びっくりとか。そうです、感動とか。そうです、そうです。うんうん、はい。
なるほど。
はい、えって感じ、えっていうのが手になるのかなっていう感じもします
ね。そのニュアンス、うん、はい。それに近いですね。
そうだよね。はい。私さ、東大に受かったんだって言っても、
結構、うん、すごいじゃんっていう。
すごいな。生の。じゃあこれ、甲府に行けば使っても大丈夫？
あ、はい。手だけで会話ができると思います。使っても、はい。
リスナーの皆さんも、甲府、甲州に行って手って言ってみましょう。
そうですね。ちょっとやってみたいと思います。ありがとうございました。はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ以上、僕らのおしゃべりポットラックのコーナーでした。
それではアケミンの今週の一曲のコーナーです。音楽や音楽制作にまつわるちょっと得する情報やアケミンのオリジナルソングをかけちゃおうのコーナーです。今日はですね、甲州の特集ということで、はい、私、富士山、富士の山というね、
お、
童謡があります、
はい、有名ですね。
はい、でそれをね、まあ、同様なので、こうメロディーはあるんですけれども、行動があんまり、こう、ちょっと YouTube とか探してみたんですけれども、なかったので、自分で行動を弾いて、はい、歌っています。
が、甲州弁シンガ
ー。はい、じゃあそれでは、これはもうかけて、最初にかけてしまっていいのかな？かけてしまおうと思います。はい、それでは、聴いてください。
はい。
いや、さすが甲州弁シンガーですね。
はい。
ありがとうございました。綺麗な声で。ね、これはもうね、日本中に知れ渡っているので、
うん。
ね、山梨の誇りですよね。
ね、そうですね。なんかこの指令や、
うん。あけみって歌うときと甲州弁使うとき、なんか声の感じ変わらない？
あ、そうですね。やっぱり歌うときは、気取って歌ってますね。やっぱり。ま
あ、それはわかるんだけどね。歌手はやっぱ、まあ、みんな歌うときのモードの声もあるけど、公衆弁モードでもなんか、口調が、声調が変わるのにすごい驚きました。
あ、本当にギャップあります
そう、あります。
はい。私、この富士山の歌大好きで、
うん、
富士山って私すごい子供の頃から思ってたんだけど、
はい、
日本一高い山じゃないですか、
はい、
でも日本一高い山が1個の山で300に入ってないっていうのがすごいなと思って、
うん、あ、そういえば、
2番目に高い山も3番目に高い山も300に入ってるんだけど、富士山って一つの山で日本一は、うんうん、なんかすごい、なんかこう、人間でも、本当に優れた人って、つるんだり、群れに入ったりしないで、うん、一人であることが多いから、なんかそんなことも想像できて、うん、なんか素晴らしいなって思って、で、私、うん、スマホとか、いろんな携帯とかの待ち受けを、なんと富士山にしてるんですよ。
ちゃんと山梨側から撮ったやつですよね。
そうですよ。うん。はい、いいよね。山梨っていうか、その富士山ってやっぱり素晴らしいなって思いますね。
そうですよね。山梨から撮った富士山は、
はい、
静岡から撮った富士山と、言い方があるんですけれども、わかりますか？
知らないです。
例えば、静岡から見る山、うん、富士山は、
うん、
男富士って言うんですね。
男。
はい。で、山梨県側から見る、富士山は、女富士って言われているんですよね。はい。で、やっぱり、静岡から見る富士山っていうのは、本当に堂々としてる。ちょっとね、ボコンと、噴火の跡なのかな、あれは。ちょっとね、こう、コブがあったりとか、溝があったりするんですけれども、山梨側から見る富士山というのは、本当にこう、台形と言いましょうか。本当にザ・富士山、絵に描いたような、はい、美しいという映像、画像が撮れるということで、男富士、女富士と言われています。
初めて聞きました。
あ、本当ですか？これ結構山梨県民は、結構、知ってる方が、うん、多い。
いや、ぜひ山梨街にも PR をしてください。
そうですね。登ったことあるんですか、アケミンは。
あ、実はないんですよ。
あ、実はないんだ。
そっか。
私、バスで8号目まで行ったことが
ある。あ、すごいすごい。
バスで。ヤオクラさんありますか？
私ね、ないんですよ。5号目までしかない。
あ、5号目もあるんですね。私、5号目も実はなくて、車でね。
あ、そうな
んだ。行けるんですよね、5号目。今、本当に海外、ね、海外の方とかも。
よね。
ね、いっぱい、登ってるみたいで。
うん、そうですね。ね
はい。
もうすぐ終わりの時間なんです。終わり前に、アケミンに一個聞いてみたいとこがあるんですけど。
はい。
最初、番組の前半でブドウの話したっけ、私、ブドウって言ったんですけど、アケミン、なんと、ブドウって言いませんでしたっけ。
ああ。
あれ、これも公衆弁ですか。
ブドウ？ブドウ？
あ、そうそう。さっき、ブドウって言いましたよね。
そうだね。
うん。
このイントネーションは公衆弁ですか？
あれ？あ、ちょっと待って。ブドウ？ブドウ？どっち？どっちも言ってますね。ブドウ食べるとか、ブドウ食べる。
両方
もしかしたら。
はい。
私はブドウ以外のイントネーションは聞いたことがなかったので、
そうだね、
あれこれアケミがちょっとね、もう慣れてるはずなのに収録で緊張しちゃってるのかな、それとも公衆弁なのかなってさっきから結構モヤモヤしてたので、番組が終わる前にちょっと聞いてみたかったです。
はい、まあ、じゃあ公衆弁ということに、
は
い、
そうですね。
はい、どうやら公衆ブドウは公衆弁だったようです。リスナーの皆
さん。なるほど、鋭い。
はい。
はい。
はい。ということで以上アケミの今週の一曲のコーナーでした。というわけで今週のコージオクラアケミンの IQ 革命はここまでです。いかがでしたでしょうか。皆さんからのご意見ご感想リクエストなど募集しております。ツイッターハッシュタグはハッシュタグ IQ 革命です。つぶやいてくれれば放送内で取り上げます。またコージとアケミンは電波ラジオの FM 西東京 84.2 メガヘルツの毎月第1、第2日曜日午後8時から放送のフューチャーリンクレディオアクセスに出演しています。
私、牧オクラも同じく FM 西東京 私は毎月第1、第2、金曜日夜9時から放送のフューチャーリンクラジオに出演しています。こちらもよろしければお聞きください。
どちらもサイマル放送で世界中から聞けますのでよろしくお願いいたします。
はい、インターネット放送局ティフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。ツイッターアカウントは、@ティフリネット、TFRINET ですね。フェイスブックは、facebook.com/ティフリネットです。はい、次回の番組更新は9月25日を予定しております。
そういえば、アテミ、最後なんで、ぜひとも、公衆弁でさよならとか、またねとかっていう表現はないんですか？
例えば、ほんじゃねーとか。
じゃあ、みんなそれ行きましょうか。じゃあ、みんな、ほんじゃまたねー。
はい。ほんじゃまたね。
ほんじゃまたね
バイバイ。
バイバイ。ほんじゃまたねー。